それでは使徒の働きの2章を開いてください。使徒の働きの2章を開いてください。今晩は14節から見ていきますね。前回この五旬節に弟子たちがこの一つになって集まって祈っているところにこの約束の聖霊が与えられました。まあ、そこのところ読みましたね。そして外国の言葉異言で語ったわけなんですが、その五旬節の時はもう本当に当時の世界中からですね、この離散しているユダヤ人たちが集まってきているわけですよね。でそれぞれの自分たちの住んでいるところの言葉でこの神を褒めたたえているので、もう驚き呆れ果てたというか、当惑して、一体何なのかこれはと。で、その中の一人が、その中の一部が、新しい葡萄酒に酔っているのだとあざけったわけなんですね。そして今日見ていくのが、ペテロが初めて、聖霊が下ってから初めて、人々に対して説教をするわけなんですね。で、その後で、今日見ないんですけど、人々の心が刺されて悔い改め、そしてバプテスマを受け、教会が誕生するわけなんです。そのペテロの説教の部分を今晩は見ていきます。では14節見てください。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたいと。11人と共に言ってますから、12使徒ですね。この前マッティアが選ばれてですね、その11人揃ったわけですね、あのペテロ以外に。で、共に立ったと。なんでかっていうと、これからイエス様がよみがえったという復活の証言をすることになるからですね。そのために彼らが選ばれたわけです。その初めからいて、ヨハネのバプテスマの時からいて、そしてイエス様が復活したことを目撃した者たち、そして声を張り上げているわけですけれども、まあ当然当時は音響設備マイクはないわけですから、まあ、このように声を張り上げ、でユダヤの皆さんって言ってるのはユダヤ地方の人々ですね。そしてエルサレムに住む、これ滞在している人も含みますですね。ということで、世界中から来ていて滞在している、祭りのために滞在している皆さんですね、知っていただきたい、耳を傾けていただきたいと。この驚くべき現象についてこれから話しますということです。15節に、今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。まあ、直訳はですね、この朝の9時っていうのは、これ時間の数え方ですね、第3次と書かれていますが、ユダヤ人はブドウ酒を飲みますが、夕刻なんですよね。朝から飲まないし、そして9時というのは、この決まって祈りの時間なんですね。なおのこと飲みません。で、今おそらくは宮に登って皆がここで祈りのために来ている。だからなおのことですね、彼らが屋上の部屋ですね、これが神殿の敷地内にある、一角にある王の回廊って言ったっけかな、この前、そこにある一室なんじゃないかとお話ししましたが、そこで言ってるから、もうそんなことないと、これはありえないということを話して、そして彼らが一体何なのだと、もう本当わけがわからないと言っているところで、明確に16節です。これは預言者ヨエルによって語られたことですと、明確に一体これはどうしたことかということに対して、こうしたことですと答えているわけなんですよね。彼の説教がこのように人々の疑問に答えていくものです。で、この説教があって最後の方に、 この聖霊がイエスが注いでくださってるんだというところで、やはり聖霊が注がれて今このことが起こっているということで、まあ、罪からの悔い改めを説くわけですけれども、とても明快ですね。説教というものが人々の抱いている疑問とか質問に関わりを持っているものでないと、まあ、いけないわけですよね。説教を聞いて何を言ってるかわからないというのはこれまずいわけですよね。で、説教を聞かなければ、聞いたら今まで分かってるつもりだったのがもっと分からなくなったっていうのもこれまずいわけですよね。ネヘミヤ記にこの帰還したユダヤ人たちにですね、レビ人たちが民に律法を解き明かす場面が出てくるんですけれども、8章の8節で、彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解したと。このようにこのペテロもこれから明快に示していくわけなんです。で、異言で神を賛美したという特殊な現象についてヨエルが語った、つまり聖書に書かれていることだとしてるんですね。御言葉の確証があっていろいろ起こっている現象を確認していってる、あるいは吟味していっているわけですね。で、事実、このイエス様ご自身がですね、イエス様ご自身というのもマルコが福音書の最後に、主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたと。御言葉が印によって確かにされていくというプロセスであって、大事なのは御言葉であり、御言葉の裏付けがある印や不思議なわけなんです。で、これ最後のところでいろいろと問い詰めたら、いや、私にこの情熱があるとか、こういうことが起こったとか、ああだっていうことで、御言葉の裏付けがないということがあるわけですね。まあ、そうな、あと、まあ、神様何でも行いますよ。行われますけれども、やはりこのご自身の語られたことがあって、それを確かなものとするための印、不思議なわけなんですよね。で、17節です。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上には天に不思議を、下には地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われると、こうありますですね。まずこの内容を話す前に、ペテロ、これは聖書、印刷した聖書目の前にないわけですよ。これすごいなと思いますですね。巻物ですから。で、巻物もですね、この実際見たことある方いらっしゃいますかね。ユダヤ教のシナゴーグ行ったらですね、私はメシアニックの方に行った時にこのありますけども、相当大変ですね、これ一つこう開けていくのですね。ということは彼はもうそらんじていたわけなんですよね。そしてこれから見ていきますけれども、まさにこの今で言うところの公開説教を彼はしていくわけなんですよね。で、しかも今ここでこれから説教のこと、説教をするから、あなたはそのね、準備していなさいっていうこともなくですね、語っているわけなんです。それほど彼は心に予言の言葉が与えられていたわけです。で、ここで大事なのは、彼は漁師であって、まあ、この無学の人と思われていたわけなんですよね。キリスト教会の中でさえですよ、この学歴っていうのを気にする風潮があることを私は、これは良くないこと、非常に憂うことだと思いますですね。 まあそのいわゆる一般の大学っていう学歴っていうのはさることながら、それよりも進学校どういうところ行ったかとかですね、こういう学問があるとか。でもペテロはそういうものではなかったんです。ペテロは生きた学校にいました。どうですか、イエス様と3年半の間共にいて、イエス様から聞いていたわけなんですよね。そして何よりも聖霊の働きをイエス様に約束されてました。ヨハネの14章の26節に、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。聖霊により頼んで、聖霊が与えてくださるところに従ってイエス様のことを、イエス様から聞いたことを思い出してですね、そして聖霊ご自身が教えてくださるという、ここが大事ですね。御言葉をこの、引用するにあたっても、解き明かすことにあたっても、聖霊の力によって行っているわけなんですよ。でですね、聖霊のバプテスマの約束について私たちは学びました。でその時にもじっくり学んだので、思い出す程度にしますけれども、ヨエル書に出てくる特徴は、ここは一言で言うと、すべての人に御霊が注がれる、霊が注がれるということです。これまでは特別な、例えばモーセのような預言者とかね、でそのダビデもそうでしたけれども、特別な人たち、選ばれた人たちが神様の言葉を預かっていく、そういうことで霊が注がれてましたけど、これ全ての人に霊が注がれたということが、彼らが異言を語っていたことが印にあって、この見える形で分かったわけなんですよね。でですね、もう一つの特徴、これ終わりの日なんですね。でこれがそのままですよ、この霊が注がれた後で19節を見ると、その上に天に不思議を、下に印があって、地と火と立ち上る煙があると。でこれね、私たち黙示録も学んでますから、例えばこの底知れのところから、そこ鍵が開けられて、うわーっと煙が出てきてですね、そしてイナゴのような大群が出てきて、でも尻尾に、この尾にはサソリのような毒があるっていうね、その現象もあったし、あとはこの太陽が闇に月は血に変わるっていうこともね、これも出てくるわけで、イエス様がオリーブの山でも解き明かされた時にこれが出てきたわけなんですよ。で最終的に、皆を呼び求めれば救われるんだよ、この患難から救われる、この曲がった世から救われるんだよという、この流れの中で御霊が注がれているということ。だから御霊の働きと主が今にも来られますよと、今終わりの日なんですよということが連結している、イエス様が死なれて蘇られた時点でもう終わりの日なんですけれども、そしてその終末の中に私たちは生かされているんだよということをですね、この知っていく必要があるわけなんです。でですね、ここまでなんですよ、この御霊が注がれてこういう意味なんだよってこう言って、次にペテロが話すのが22節です。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことですと、まっすぐにイエスを述べ伝えたわけ、イエス様を述べ伝えました。これがペテロの本望です。だから彼らが疑問に思っていることはヨエルの予言だとこういうふうに言って、その後でそのままですね、イエスについて話し、そのイエスが今あなたが目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのですと33節でまとめている。この証しをするためにペテロも使徒たちも立てられているわけなんですよね。聖霊に満たされているときに私たちは神の命令を行う力が与えられます。そしてイエス様の命令は私の証人になるんだということだったんです。聖霊によって、聖霊が注がれましたハレルヤーって言ってもう終わり、そのための聖霊じゃないんです。イエス キリスト名を述べ伝え、そして崇められるですね。この方だけになる。この方が全て、この方が救い主であり神であられる、キリストであられる。でこのことが伝えられていくわけですね。イエス様は、弟子たちにヨハネの16章の14節で、御霊は私の栄光を表されると。でこれから語るペテロの内容はイエス・キリストについて7つのことを語っています。第1にナザレ人イエスについて、第2に不思議と印で神であることが明かしされた、第3に十字架につけられた、第4によみがえられた、第5に天に昇られた、最後に、第6に神の右の座に着かれ、第7が、聖霊が注がれたということで、まず第1の部分と第2の部分、先読んだんですね。第1がナザレ人のイエスについてだと。で私たちイエスって言ったら、あのイエス様っていうか、私たちの主イエス様を思い出しますけれども、当時はイエスはたくさんいたんですよね。あのキプロス島で、パウロとバルナバが対峙した人がバルイエスって言ってね、イエスなんですよ、ね、このようにイエスという名が多くあったんだけど、あのナザレのイエスだよと、あの名前が多いとね、なんかつけないとね、説明が。それでナザレのイエスと言って、そして次が、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行ったと、これによって神からの方であることが明かしされたわけなんです。イエス様が神殿のソロモンの回廊を歩いておられた時に、ユダヤ人たちが取り囲んだ場面がヨハネの10章に出てきて、24節から読みますね。あなたはいつまでも私たちに気を揉ませるのですか、あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名でによって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じませんと。だからイエス様の行われた印が、技がイエス様がキリストであることを証ししているわけなんですよ。そして23節で、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたのに、引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですと。これ第3番目ですね。十字架ですが、律法を持たない人々の手というのはローマ当局のことですよ。そしてイエスを引き渡して、そうやって十字架につけたとはっきり言ってるんです。いやこれすごいっすよ。ペテロは、下女に、女のしもべに、あの人の仲間でしょってね、カヤパテでね言われただけで、知らない、こういった人が今は大胆にはっきりと、あなた方が十字架につけたのだとこう言ってるわけです。今これね、イスラエルの前科って後でペテロが話しますので、もちろん、そこで必ずしも十字架につけろって叫んだ人たちではないですよね、必ずしもね。けれどもユダヤ人の総体としてですね、その指導者たちが行ったことに、自分たちもその中にいるわけですよ。そういう意味で、このあなた方が十字架につけたのだ、でこのようにあなた方罪を犯したんだ、こんな神とされている人を、主とされている人、キリストとされている人を十字架につけたんだと、このような悪事を行ったけれども、これが神が定めた計画と予知によってなんだって言うんです。でここがすごい。ヨセフのことを思い出してください。兄たちによってエジプトに売られて、このような兄は悪を行いました。けれども、ヨセフは兄たちにこう言いました。創世記の50章の20節、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。このように神の計画を、このように神が十字架に彼らがつけるということをも、ご計画の中に入れていたわけです。ユダヤ人たちがキリストがを、自分で拒んだと。で、この悪をですね、彼らのみならず全世界の救いとされた わけですね。これが神のご計画なわけです。でそれも計画もこの彼らがそういうふうにするっていうことをあらかじめ知っておられる、予知していたので、その計らいを立てておられたということですね。でその計画について予知についてはもう聖書には、まあ、ここで言ってるのは旧約聖書ですね、にはものすごくたくさん書かれていて、私たちはそれをずっとね、まあ、見ていっているわけですけれども、まあ、イエス様もそれは復活された後に弟子たちに行われたんですよ。ルカの24章の44節に、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はそうです、こうです、私についてモーセの律法と預言師たちの書と詩編に書いてあることは全て成就しなければなりませんと。でキリストは苦しんだ後に栄光に入るって話をされたわけです、聖書全体から。でこのようにしてこの苦しみも神の予知でありご計画なんだということです。で次に24節、ここがねメインなんですよ、この説教の。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからですと。これ第5番目、復活です。ですか、まあ、このペテロの説教もその後のね、ペテロの説教とは他に出てくるのはね、あれですよね、パウロの説教もですね、その中心が神がイエスを死者の中からよみがえらせたということになります。福音宣教というのはここですね。神がイエスをよみがえらせた。はじめに死の苦しみって言うんだけど、死のこれね、陣痛と訳すことができる。その生みの苦しみの痛みですね、これから解き放ったということです。で生みの苦しみの痛みということは生まれるわけで、まあ、イエス様も弟子たちにね、陣痛の話をしたことがあって、ヨハネの16章の20節で、女は子を産むとき苦しみます、自分のときは来たからです、しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません、あなた方も今は悲しんでます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、でこう言ってるんですよ。つまり、この死の苦しみ、死の陣痛といってよみがえりを予期した表現になってるわけですね。でこの方が死につながれることはね、これ縄目に、こう縛られてるって意味があります。このつながれてるっていうのはですね、だから死というものの、にメシアであり神であられる方を縛ることはできないということなんです。でここで思い出していただきたいのはダニエルなんですが、ダニエルが獅子の穴に投げ込まれて、で翌日王が見ると彼は生きていてですね、でそしてダニエルが王に言ったんですよ、6章の22節で、私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでいたくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした、それは神の前に私が潔白であることが認められたからです、王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。ここなんですね、潔白であることが、死ぬはずのものが生きているようにした、死から救われたということを表している。悪いことをしていないことが、無実が晴らされることが、その死ぬはずのものが死ななかったということで現れている。イエス様が罪なき方、義なる方であることが、よみがえりによって明らかにされたわけなんですよ。イエス様は罪人に数えられましたが、ご自身は罪を犯していなかったというように、この誰もが証言をして、イスカリオテのユダでさえが罪を犯したことないものを売ってしまったと、まあ、後悔して自殺したわけですけれども、その、してないわけなんです。でこのことが晴らされるということで、この方がそのまま不条理な死の中、ここに罪を犯したら死っていうのも当然ですよ、けれどもそうじゃないわけだから、神はそのまま縛っておくことはない、蘇らせたんだということなんですね。でパウロはね、このことに基づいて私たちが義と認められたんだって話をね、ローマのね4章の最後で言ってるんですよ。主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたと。 なんでこのふうに言ってるのかなってずっと僕ね疑問だったんですね。でずっと考えてるとですね、あ、イエス様が義なる方ということが死に縛られなかった、よみがえらせたことによって晴らされたっていうんですか、明らかにされたわけです。そのよみがえりによって私たちも恵みによって信仰によって義と認められた、イエス様の義が与えられたんだということになるわけですね。だから次もダビデの詩篇の中で、この該当するのは27節なんですけども、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないのですって、これつながるんですね。でちょっと25節から全部読みますよ。28節まで。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も、望みの中に住まいます。あなた方は私の魂を黄泉にしておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいますと。すごいですね。今度は詩編の16編、これダビデが歌ったところを解き明かしていくわけなんですよね。使徒たちの説教、解き明かしですね。いわゆる聖書公開です。これはさっきもあったけど、明解にしていくっていう、この本文を、この語られていることを明快にして、それをこう徐々に解き明かす、こうもつれてものをなんかこうほぐすみたいな感じで、そして分かるようにさせていく、これね、こう書いてますね、講義に、解釈の解ですね、公開していく、公開説教とかね、聖書公開とか呼ばれますけれども、それを彼は今行っていくんですね。いいですか。兄弟たちに直筆、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に、今日に至るまで私たちの間にありますと。今日って書いてます。すみませんね。今日に至るまでって言いますよ。今日に至るまで私たちの間にありますと。はい。今読んだ箇所ですね。もしこの私というのがダビデであったら、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからですと言って、あなたは私に命の道を知らせてくださいますと。ね、滅びをお見せにならない。だから死んでもよみがえるっていうことをですね、もし話しているんだったらばおかしいじゃないかと。だって墓が目の前にあるんだからということなんですね。ダビデが、葬られているところはですね、今神殿の敷地内であるだと思われますけどね、敷地内であればね、モリアの山、神殿の敷地なんですよ。でね、その下に南側にオフェルっていうところがあって、階段のところですね、この南側の階段から降りたところですね。でもっと先行くと、でそこが、当時は都のぼりのこの道があったんですけれども、もともとはそこが元祖エルサレムで、シオンの山だったんです。シオンの要害だったわけです。ですね。でその辺りに王家の墓があったはずなんです。でそれでダビデはそこに葬られたと考えられますね。なのでダビデがはっきりとよみがえってないことが明らかなんですよ。ダビデがよみがえってないことは明らかなんですよね。でも今読んだ通り、ここで言っている敬虔なものに滅びをお見せにならないで、魂を黄泉にしていく、黄泉っていうのはあれですね、ハデスの、ギリシャ語でハデスで、この死者の行くところですね。でそこに捨ておかないで滅びをお見せにならないと。ダビデじゃないじゃんとこう言ってるわけです。だから次に説明して30節で、彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていました。それでの後のこと、後のことを予見し、 キリストの復活について彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのですということでね、ダビデ預言者だったって言ってますけど、これ聖霊によって神の言葉を預かっているっていう意味で、まあ彼は職分としては王でありますけれども、神の言葉を聖霊によって語っているっていうことで、もう預言者ですよですね。で、預言者だからね、このことを話したんだと。自分のことを体験を話すのみならず、聖霊によってここでは自分の子孫の一人が王座につくって語られていたからってこう言ってるんです。覚えてますかね、ダビデがね、ナタンを通してこの語られてですよ、自分はね、神のために家を建てたいと、でこのように言ってね、いやあなたはね、もう戦争をして、こう血を流しているからあなたはふさわしくないと、平和を象徴する、ね、そのあなたの世継ぎの子がです、ね、この、まあ、建てることになるし、そして私はあなたの世継ぎの子にあなた その家を与えると、それは家計という意味ですよ。家を与えて、そして永遠にその国が続くと。でこれがアブラハムの時からですよ、この代々受け継がれているあなたの子孫によって祝福されると、そしてあなたの子孫によって王たちが生まれると、そしてそれが自分の世継ぎの子に与えられるんだと、末裔に与えられるんだということを彼はもともと聞いていたわけなんです。でそれに基づいてこの私っていう言葉を使ってますけれども、私のまあ生き写しじゃないですけれども、私から出てくるものですね、からこの予言が成就する、つまりキリストの予言なんだという話をしているわけです。それで32節でこのイエスを神はよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと、よみがえらせて私たちはそのことの証人ですと。なのでペテロは一人で立たないで11人立たせたんですよね。立たせたっていうか、まあ一緒に立ったわけですよ。一人じゃなくてね、二人三人の証人によって事実と認められるし、ましては11人ですからね、今12人ですから全員でね。で33節ですから、神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのですと。はい、第6のイエス様についてのこと、これが神の右に着座した、挙げられたということですね。でこれもじっくりとイエス様が天に昇られたところ、一章で読みましたよね。昇られたところで学びましたよね。イエス様は実は苦しみの後でよみがえるということもさることながら、それ以上に父のもとに戻る、栄光に戻ることを願っておられて、ヨハネの17章の5節で、父よ、今あなたご自身が見舞いで私の栄光を表してください、世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光って、あの神の御子としての栄光に戻るわけですね。そして戻ってこられるっていう予言がダニエル書の7章にありまして、カヤパの前で人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲とともに来るのを見ることになりますというふうに出てくるわけです。でこれどういうことか、右の座についてるっていうのは、第一ペテロの3章の22節でイエスキリストは天に昇り神の右におられます、御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのだと、いわゆる子供の即位ですよ、これ彼が皇太子だという感じですよね。でそれでこの全てのものが権威が従うんだということを表して、それに基づいて約束された聖霊を三位一から受けて、今あなた方に見て、まあ、三位一体明確に書かれてますよね、まあ、三位一体という言葉出てきませんよですね。明確に語られてますが、今あなた方は目にし耳にしている、そう、目で見ることもできた、目で見ることができた、炎の下だから見えてたのかな、まだ炎の下が分かんないで、炎あの下のようにね、炎になってる、見えたかもしれませんよね。だから耳にしている、これは目にしているって、もしかしたらもうこうやって神を賛美している姿を目にしている、で耳にしているのはもう本当にこのまさに自分たちが神を褒めたたいている言葉を耳にしている、こういう形で聖霊が注がれたですよと。これが第7ですね、聖霊の注ぎになりますですね。 イエス様が使わされた、父なる神によってイエス様が使わされたわけですね。でですね、またね、ダビデが天に昇ったのではありません。ダビデじゃないんだよって話をします。34節、彼自身こう言ってます。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。だダビデがよみがえって王となるっていうふうに彼らは受け止めていた可能性ありますね。エゼキエル書に、ね、ダビデを、ね、王とするっていうのに書いたんですよね。けれども他の箇所はそうじゃない。で今解き明かした通り、後の世継ぎの子であるということでダビデっていうふうに言っていて、でここでも、ここでは主は私の主に言われたと。おかしな話ですね。主は私の主に言われたと。父なる神は子なるキリストに言われたということです。だからイエス様がパリサイ人やこの律法学者たちに神殿の境内で敷地でね、ダビデの子と言ってるのに、キリストはなんでダビデ自身が主と言ってるのかと、その方をと、というところに当てはまって、そして私があなたの敵をあなたの足台とするまでと言って、これはイエス様戻ってこられる、再臨されるときにこの足台とする、制圧するって言ったりですね、これを私たちがね、黙示録でもじっくりと学んでいて、この前はちょっとえぐい話がね、この刈り取りをしてね、足でこの酒舟で踏んでってですね、踏み台 で血がボワーッ出てきた、あれはイエス様がこの足台としていっている過程なわけですよね。でこのようにしてね、語りました、イエス様を語りました。そしてですから36節、イスラエルの前科はなんですね、この集まってる人、文字通りの全人々じゃないですよ、もちろん。でもそこにいる人たちが代表になって、イスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければいけません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。これすごいですよ。明確に言っちゃいました。主ともキリストともされたね。人を殺すだけでも、十字架につけるだけでも、無実の人やばいじゃないですか。冤罪ですよね。主ともキリストともされた人、神様がよりによってどころじゃないですよね。もう大罪ですよ。十字架につけたのですと。でここまでペテロが導かれて、イエス様が聖霊についてね、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますと、聖霊の働きに導かれて、聖霊に満たされて、ペテロはここまではっきりと伝えました。そしてユダヤ人たちの反応、これを次回学びますですね。心に刺されるわけなんですよ。終わりの日になるとですね、なんだっけ、耳障りのいい言葉を聞くために教師たちを集めると。でもあなたがはしっかりと述べ伝えて、せめてって書いてますね、教えなさいと。聖霊が働かれる時にそのまま誤りを明らかにしていくわけなんですよね。ぶれないわけです。このようにして聖霊の技が、このね、異言で語るって、これもいいんだけど、これ印ですよ、これ印ですよ。でも聖霊の働きはこの本ちゃんっていうんですかね、だって確かなものにするって、これ付属的なんですよね。伴うって書いてますから。本ちゃんが今のイエス・キリスト、特によみがえられた方を述べ伝えるというところに現れているわけなんですよね。だから私たちは本当にもうたくさんのことを学んでいますけれども、御言葉を心に豊かに宿しているか、キリストを主として崇めて説明を求める人に対して弁明ができるかですね。これ第一ペテロに書いてありますよね。そしてもちろんね、準備って必要ですよ。じっくりと学んでいくって必要ですけれども、この求められていくときにこうやって話していくか、聖霊の働きは、そして思い起こさせて教えてくださいわけです。そして、この一つのことに対しても、一つ一つ御言葉を明確にこのはっきりと理解したと、 明快にしていくと。なんか自分がなんかこう語ってってね、なんか何言ってたんだろうな今日はこの人はみたいなね、じゃなくて分かるわけですよ。心が刺されるわけですよ。で全部イエス様についてです。イエス様のことです。幸せな結婚生活のための5つのステップではないんです。まあ時々そういうのもいいかもしれませんけども、セミナーとか開いてね、ではないです。イエス様なんですね。ということで、次回ね、このあと教会が誕生したばかりの、また誕生する時のですね、ところを学んでいきたいと思います。この2章の最後の部分、残った部分ですね、見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に多くを学び、また本当に主よ、ペテロ、聖霊に満たされたペテロから私たちは何をもって聖霊のお働きなのかを見ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ一人一人に知恵と知識の御霊で満たし、予言の賜物を与え、そして人々を励まし、慰め、徳を高め、時にはこの叱責をし、過ちを明らかにし、闇のものを明るみに出し、主よ、そのようにして聖霊に満たしてくださり、イエス様を大胆に明かしすることができますように、一人一人を聖霊でどうか満たしてください。お願いいたします。またもちろん印も必要です。主よ、どうぞ印を伴った形での御言葉、その確かなものとなるように、本当にイエス様生きておられるということを人々に見せることができますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。